酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。そろそろお正月気分も終わって2023年本格的に始動するかなっていう実感が湧いてくるかなと思います。で、以前にも申し上げましたけど、私本当に年末から年末までか本当にどうしちゃったんだろうってくらいびっくりするぐらい忙しくて、もう本当に大晦日ギリギリまで仕事が入ってるみたいな感じで、本当に世界中から日本酒のファンが戻ってきて、皆さん日本来たかったんだよね、日本酒美味しいよね、和食美味しいよねっておっしゃっていただくのは本当に嬉しいことで、本当のこと言うと私が日本酒を作ってるわけじゃない、まあドヤ顔して美味しいやろって言ってますけど、でも和食だって私が作れるわけじゃない、私がおもてなしできるわけじゃなくって、私はただお客さんをお連れして美味しいでしょ、すごいでしょって言ってるだけなんですけど、でもそれでも皆さんそうだね、本当に美味しいね、日本酒最高、和食最高って言ってくださるので、まるで私が褒められたかのように嬉しくなるんですけど、私が褒められてるとかってそんなことはなくって、日本酒なら日本酒を作ってる人が偉いし、和食だったら実際に料理を作って最高のサービスを提供されてる方が一番偉いんだよな、すごいなといつも尊敬の念を持ってお仕事させていただいております。さて本日のゲストなんですけど、まさにそういう現場の大生の方に来ていただいております。京都祇園のお正月どんな感じなのかなってすごい気になりますね。京都の花街として有名な祇園で割烹を切り盛りされておられる方です。祇園五十嵐ソムリエの五十嵐由紀さんをお迎えしてお話を伺いします。五十嵐さんはソムリエの資格をお取りになって、本当にワインについても日本酒についても造形が大変深いんですけども、もう本当に素晴らしい知見と経験をお持ちで、本当にお店に伺うとすごい綺麗な美しい手入れされたカウンターの向こうで弟さんの若主人が作り出される美味しい美しいお料理でのおもてなしされる一方で、もうゆきさんがもう本当にすごいなんかかっこよく日本酒やワインの提案をなさっておられます。長年の経験に基づいてどんな日本酒やワインのお話が伺えるのかなと思ってとっても楽しみにしております。今日はとことんカウンター割烹のこととか祇園のこととか日本酒やワインのことなどをお伺いしたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。当番組ではメッセージやご感想ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただき、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それではここからのパートは本日のゲスト、京都は祇園にあります割烹五十嵐ソムリエの五十嵐由紀さんをお迎えします。五十嵐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず簡単に自己紹介していただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。皆様はじめまして、京都祇園割烹五十嵐から参りました五十嵐由紀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。割烹五十嵐という店はですね、今から40数年前に、両親が始めました店で、カウンターやお座敷でお料理 と、お酒を楽しんでいただくというような店でございます。私はそこでソムリエとしてお客様に日本酒やワインをおすすめしながら、楽しく時間を過ごせていただけたらいいなと思って日々毎日を過ごしております。私自身もお酒が大好きで、ワインや日本酒選びには実践をモットーとして毎日楽しく過ごしております。 今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
実践をモットーとしてというのがいいですね。
はい、実践あるのみです。
日々実践、
そうです。
実践大事ですよね。
はい、うん、大事だと思います。
心から、はい、はい、で、あのカップを五十嵐さんですが、お父様が、
はい、
あの創業されたということで、
はい、そうですね。
で、あの今日聞いてびっくりしたんですけど、はい、あの祇園のあそこの、なんて言ったらいいんだろう、あそこは花見工事からちょっと入ったところですよね、はいはい、
市場花見工事を一本南に入った細い路地にあります、
ね、そちらの方で生まれ育たれたってことなんですよね。
そうなんです。
あの場所に、元に、
はいはい、
ね、あの本当にその花街の雰囲気っていうものを本当に子供の頃から、
そうですね、あの遊び場というか生活の場でしたので、あの常に、まあ、舞妓さんが芸妓さんが行き来される中を私たちも走り回っておりましたし、私の亡くなった祖母が祇園で、舞妓芸妓に出ておりましたご縁で、うん、祇園の地に家があるということになります、
うん、はい、やっぱりなんか華やいだ雰囲気なんだろうなっていうのは想像するんですけども。
そうですね、賑やかで、はい、楽しい街だと思います、
ね、本当ですよね。でそちらの方であのお父様がされておら始められた割烹を継がれてと言ったら、かしの継ぐってんじゃないか、
ね、あのまだ、父は元気にしておりまして、あ、ね、まあ、私の弟が、まあ、今現在若主人として調理場、うん、厨房に立っております。
ね、はい、あの一歩入るとすごく一枚板の、ね、カウンターが、美しいカウンターがありますよね。
はい、ありがとうございます。
ね、本当にあの節も何もない、本当に美しい、
ね、そうですね、はい、その当時ちょっと長めのカウンターを、まあ、オーダーというかお願いしてあの入れていただいたものです、
ね、その後ろで弟さんが一生懸命働いておられて、はい、お料理を作っておられるというような形なんですけども、はい、であのやっぱりそのこちらの方をやっぱり芸妓さんや舞妓さんも実際に来られたり、いろんな方が来られるんですよね。
はい、そうですね、お客様とご一緒にあのお姉さん方があのカウンターやお座敷に いていただくこともありますし、うんうん、お座敷ではあのお酌という形で、まあ、時には舞がお出したりということもあります。
で、あのワイン、日本酒、もちろん食べることもお好きでいらっしゃるんだと思うんですが、はい、でもやっぱりお酒もお好きで。
そうですね、あの食べているとお酒を飲みたくなり、お酒を飲んでいると食べたくなるというような性格というか性分ですね、はい、
でも確かにね、日本酒って特に伏見のお酒とか食中酒として作られていたりしますから ね、はい、やっぱりでそのまあ、ワインも日本酒もやっぱりお好きではあったんだけれども、はい、本格的にソムリエになろうと思われたっていうきっかけが。
はい、そうですね、今から十数年前、2007年になりますが、たまたま友人が、ソムリエの資格を取るために勉強を始めようと思うんだけど、一人だと心細いので一緒にしないということで、お誘いをいただいて、それまでは全然考えてもいなく、ただ好きであの飲んでいたり、まあ、お店でお客様に少しお出しはしていたんですが、そのお話をいただいたことをきっかけに、じゃあ一緒に勉強しようかということになりまして、まあおかげさまでその年にソムリエの資格を得ることができましたので、うんうんうんうん、そこからは、お店にもう少しこうワインのラインナップを増やしていったりということを始めました、う
んうん、ね、でもあの結構これも意外なんですけど、はい、ワインリストは作らない。
そうなんです、はい、資格を取った直後はやっぱりこうワインの資格取ったので、たくさんワインリストをというか、まあ、並べてきれいにお客様にワインをお出ししようとしていたのですが、ある時お客様がお話をしていて、あなたはリストに頼らず自分で何か選んだものを自分で進めた方が楽しそうねっていうような感じでおっしゃっていただいて、で、あ、そうかと思って、それからあの、まあ、リストに頼らず自分でこう選び取ったというか、自分でこのお客様にはこれだなっていうものを、まあ、大体3種類ぐらいなんですが、お客様の前にお出しして、実際に、まあ、ワインの説明をしてお客様に選んでいただくというような形に切り替えました。
例えばそれってあのご予約がありますよね、はい、その時に例えばこの時にどんなお料理が出て、はい、あとそのどんなお客様が来てみたいな、
はい、
そういうことってやっぱり考え抜いて3種類選ばれるんですか。
いや、というよりかはその場でお客様とお話をして、はい、でうちの場合は、まあ、あのアラカルト一品料理とコースと両方併用してますので、一品料理でお客様が好きなものを選ばれるのはその時までわからないので、 はい、その時選び取られた、まあ、お料理と、うん、あとは大事にしているのはまずお客様のお好みに合うっていうことが大事だと思うので、普段そのお客様がどんなものを飲まれているかっていうことを極力こうお話の中で、ヒントをいただくというか聞き出すというか、うん、そういうことをしてその中でじゃあこの3種類ぐらいがいいかなという感じで持って出るというか選び取っていただくというような形にしています、う
んね、本当にワインもそうですし日本酒もそうですけど、
はい、
何飲んでますかって聞いた時に、はい、その人の好みってすごい分かりますもんね、
はい、分かります、はい、まあ、ワインの場合はそういう聞き方をすると皆さん、そんなワイン詳しくないので分からないっておっしゃるんですがそういうことではなく、毎日どんな、まあ、味で言えば酸味が強いものが好きか甘みが強いものが好きか、うんうんうん、ちょっとそこまで量を飲めないのですっきりしたものがいいなとか、
うんうんうん、
まあ、お酒強いからいつもがっつりと濃いもの飲んでますとかそういう会話の中で、うんうん、お客様からヒントをいただくと、うんうん、何もなかった、まあ、選び闇雲の中から選ぶよりかはちょっとこう選択肢が狭まっていって、うんうん、まあ、3種類に落ち着けるというような感じになります。
ゆきさん自身はどんなのが好きなんですか？
はい、そうですね、ワインの勉強とかをするまでは、まあ、ワイン結構お酒好きなのでしっかりした味のものっていうような感じでしたが、ワインの世界に入ってというかお酒の世界に入ると本当にお味のバリエーションが多くてどれがなんかどれも優劣つけがたいというかってなるのであんまり最近はこう好みがこう寄っているということはなく、うんうん、むしろ、知らない味を飲みたいというような感じに変わってきました。
例えば地域とかの好みとかも、まあ、昔はあったけど、はい、でもどこも美味しいよねってなってきたら、
そうですね、
そこの地域のどこそこのが美味しいねみたいな感じになる
んです、はい、そうですね。あとはもうその作り手さんによっても本当に日本酒もワインも本当に様々なので、うんうん、まずその作り手さんを知って、一度好きになったらその作り手さんの違うものも飲んでみたいとか、
うんうんうん、
この方のものは私が多分好きな味だろうから大丈夫とか、うんうんうん、なんかそういう感じに変わってきたので、
うんうん、
味だけについてこれが好きこれが嫌いっていうことは昔ほどはなくなりました。
ああやっぱりそうなんですね、うん、やっぱりその総合的に見られるようになっていくって感じなんですかね。
やっぱり知らないものを知る楽しみの方が強いので、
う
ん、
なるほど、はい、そうですよね、はい、なるほどね。で実際にその産地にも足を運ばれてるってことですよね。
そうですね、機会があればお邪魔するようにはしております。
うんうん、
は
い、実を言うとゆきさんと出会ったのは長野県にワイナリーと酒蔵を巡ろうというツアーがありまして、というかう、ね、私が企画人の一人だったんですけども、
はいはい、お邪魔いたしました。
でそこで出会ったのが、まあ、長野の美味しいワインと日本酒だったんですよね。はい、
そうでしたね、楽しかったですね。
楽しかったですね、はい、でそちらの方を元にしてペアリングをしていただいたのにも私がお伺いしたりして、
はい、その説はありがとうございました。
いやいやありがとうございます。本当に増美さんのね、はい、お酒がどういう風に合わせられるかみたいな、はい、ちょっとご説明いただけたら、どんなものを出したのかみたいなことが。
あ、そうですね、その時は、日本酒確か5種類、
ね、
ワインが2種類、
う
んね、計7種類を、
うん、
はい、いろんなお料理と合わせたと思います。
食べ物がその時期の、ね、秋の食べ物でしたね。
そうでした ね、はい、ね、特徴的だったのは特に皆さんに好評いただいたのは長野の、水ならだるの熟成の赤ワインと、うん、うちのお焼き物のお料理ですとか、その辺はすごく皆さんに斬新で楽しかったとおっしゃっていただけたので、うんうんうん、私も勉強になりました。
いや正直言うと、はい、私そんなに和食とワインが合うっていうイメージがあんまりなくて、うん、しかも赤ワインって合わせにくいんじゃないのかなと思っていた、はい、水だらのはちょっと衝撃的でしたね。
そうですね、ね、香りが特徴的なワインだったので、うんうんうん、お料理の方にも、その時はシソをちょっとたくさん使って、うんうんうん、シソとカラスミの風味と香りで多分ワインの方に合わせていったのだと思いますが、うんうん、はい、
であれを作られるときはやっぱ弟さんと相談しながら、ああでもないこうでもないってするんですか？
はい、会をするときはだいたい私が、まあ、ワインが先にあったりお料理が先にあったりするんですが、必ず直前で2人で、試食シーンをいたします。
うん、は
い、
で意見が合わなかったりすることってあるんですか？
あります。
あるんや、
はい、
でも最終的にはでもあこうだよねっていうふうに落ち着かれる感じですか？
そうですね、はい、やはりこうワインはもうあるものなのでワインの味をもちろん変えるってことはできないんですけど、うんうんうん、そこ ものに合わせる、まあ調味料の具合ですね。例えば醤油をもうちょっと足そうかとか、もう少し薄い方がいいんじゃないかとか、先ほども申しましたがシソですね、香りの要素を少し強めに入れるか、抑え気味にするかとか、そういう、微調整というか、そういう段階で、お味を合わせていくことが多いですね。
やっぱりその料理の企画は弟さんがされるんですよね。だからその そこにワインと合わせるためにちょっとこの調味料を足そう引こうみたいなことをご提案されるってこと
ですか？そうですね、ワインが先に決まっている場合もあれば、季節でお料理をこれを使いたいっていうこともあるので、どちらが先かっていうのは、時々にはよるんですが、お互いに出しているものを最終調整で合わせるというような形になります。
ね、このあたりのその割烹っていうものが、特にカウンターの割烹っていうものが、やっぱりなかなか馴染みがないんじゃないかなっていうふうに思いますので、後半でこの割烹五十嵐さん、カウンター割烹で、ワインを味わう会をされていたりいろいろするしますし、あとカウンター割烹で一品料理というスタイルに対する思いですとか、あと今後の取り組みとかについてもっと深くお伺いできたらと思います。酒語らえずジングル挟んで講座に続きます。酒語らえず、ここからは後半です。後半はカップを五十嵐の取り組み、コンセプト、あるいはお料理の内容ですとか、日々心がけておられることなんかについてちょっと深掘りしてお伺いしていこうと思います。ゆきさん、お店のコンセプトって、どんな感じですか？
はい、そうですね、当店は、カウンター割烹という、ジャンルというかになりますので、カウンターで、気軽にいろんなお料理を楽しんでいただくというようなお店になっております。はい、
だからそのイメージとしては、例えばその時の食材、例えば夏だったらハモだとか、そういうものがあって、それをどうアレンジするかみたいなことを、
ね、そうですね、お料理お品書きには、ハモならハモで、お作りからお吸い物焼き物とは書いてはあるんですが、お客様がその時にいらして、こういうハモをこういう料理で食べたいとおっしゃれば、それができるようにということで、必ずしもこうメニューですね、お品書きに沿ったものだけではなく、お客様と相談しながら自分たちでお料理を作っていくというような形も重視しております。
ね、それって面白いですよね。なんか一周回って新しいというか ね、なんか決め立ちみたいなもの、
逆に今は新しいと感じられる方の方が多いかもしれませんが、本来は、カウンター割烹というのはこういうスタイルであった、
もともとそういうものだったんだけれども、と、いうことですよね。
そうですね。
なんか例えばでもお客様によっては、そんなん作れって言うみたいなのあります？
は
い、
ありますよね。はい、なので、うちのお店も、途中からコース料理も併用してお出ししております。ご会食とかやっぱお仕事の場面でお料理を最初から最後までこう決めていくっていうことができない場合もあるので、そういう時にはお任せコースという形でご提供して、その中でも、その中であれが食べたい、これが食べたいとか、もうちょっと追加してっていうことがあれば、一品料理の中からまた選び取っていただくっていうような形もしておりますので、コース料理だけではなく、一品料理だけではなくっていうような、ちょっとこう両方のなんかバランスを取りながらっていうような形になってます。
だから看板メニューっていうものがあるというわけではないのですよね。
そうですね、割烹五十嵐の名物料理って何って言われると、これっていうことは確かにないんですが、その時その時の食材でお客様が好きなように作っていただくっていうのが、そのお客様にとっての名物料理になれればいいかなと、
ね、すごいですよね。はい、いや、なんか清水焼き の鎌本さんに伺った時も、京焼きのスタイルっていうのは、オーダーされた、オーダー主のなんか好みに 合わせるのが京焼きなんやみたいなことをもともとそうなんやって、はい、だからすごい京都らしいスタイルなのかもしれないですね。
そうかもしれないです ね、はい、京焼きっていう焼き物も確かにこれという形がないということを聞いております。
何でも作れるのが京焼きの特徴やっていうふうに聞いたので、
はい、だったらそうですね、カウンターカップは特にそういう形かもしれないです、
ね、実はそういうことなんですよね、はい、いや面白いですよね、うん、で、あのカウンターカップを、まあ、まず、まあ、予約して、はい、あ、一元さんお断りではないんですよね。
ではないです。お席が空いてましたら全然大丈夫です、
うん、で、こんにちはって言って、こんばんはかな、こんばんはって言って入って、はい、で、あの好きなものを頼んでもらえたらいい、
はいはい、
で今日何あるのみたいな。
そうですね、はい、今日いいお魚何入ってるとか、今日の、ね、うんうん、冬やしちょっとこういうのが食べたいとか、うんうんうん、寒いのであったかお料理してとか、はい、もう 何でも言っていただければその時一番いいなと思うものをおすすめできるんではないでしょうか、うんうん、
京都のお魚って夜冬のお魚って一番なんというか、はい、夏だとハモみたいなね、そうですね、あると思うんですけど、はい、冬のお魚って何が一番出るんですか。
そうですね、まあ、夏場よりも冬場の方がお魚種類が多いので、うんうん、まあ、京都だからっていうことではないですけど、まあ、カニが出てフグが出てっていうことになりますし、うんうん、特にこの季節、まあ、おせち料理とかお正月目前にしておりますが、マナガツオの味噌漬けですとか、まあ、京都のなんかお焼き物といえば私はそういうイメージが多くて、はい、私も大好きな一品ではありますが、
あ、それにどんなお酒を合わされますか、
はい、そうですね、味噌漬けになるとちょっとお魚に甘いお味噌の味が入っていますので、お酒があまりすっきりしすぎていると物足りなさが出るので、お酒にも少しこうふくよかな味わいがあるものとか旨味があるもの、うんうんうん、甘い感じのお味が好きなお客様であればちょっと甘いニュアンスが入ったものなんかもおすすめします、うんうんうん、はい、
でワインもそんな感じですか。
そうですね、はい、ワインも同じように、はい、
でそのワインをおすすめするか日本酒をおすすめするかってのもまたお客様の顔を見ながら決めるんですよね。
そうですね、はい、あのそれはもうお客様の方から、まあ、ワインが飲みたいとか日本酒が飲みたいという、まあ、ご要望がおありになると思うので、それで選ぶ形にしております。
なんか、こちらのホームページの方に書いてあってお品書きにないものを頼むことって書いてあるんですけど
そうですね、あの、まあ、よく裏メニューと言いますが、うんうん、まあ、先ほども申しましたが、まあ、ハモならハモでお焼き物は書いてありますけど、うん、たくさんたくさん全部書けないので、品書きに書けるものって少ないんですが、うんうん、そうではなくてハモって、まあ、生で入っていれば焼き物だけというわけではないので、うん、焼き物ってしか書いてないけど揚げ物にしてっていうことになれば、それはメニューにない商品ということになるので、そういう、まあ、派生したというか、はい、バリエーションが豊かなものはどんどん、はい、お品書きに書いてないものができるということになります。
そうですよ、きっとその刃物をね、落としと揚げたんで全然多分合わせるお酒が変わるでしょうし ね、はいはい、で例えば刃物尽くしみたいな感じで、
はい、
落としと揚げと他のものと合わせてお酒を変えるみたいなこともできるわけですもんね、
は
い
は
い、
そうですね、あのお料理が変わればお酒を変えることももちろんできます。
そうですよね、はい、であとお酒に合わせたお任せってのも任せてっていうことですよね。
そうですね、はい、
このお酒飲みたいねい、
はい、まあ、そういうこともあるかと思いますので、うんうんうん、その時はまあちょっと一口お味を見せていただいてとかあのまあお持ち込みの場合もあるんですが、うんうんうん、こういうお酒っていうことになればそのお酒の味を見た上で、あとじゃあこういうお料理がいいんじゃないでしょうかっていうことをおすすめができると思います。
そういうその持ち込みされる例っていうのもあるんですか。
そうですね、特に私が、まあ資格を取りましてからワインも最近は日本酒もそうなのですが、うんうん、やはりお客様の思い入れがあるものっていうのがあって、うん、なかなか皆さんお家で開けるのはもったいないっておっしゃるんですね。でそういうお話をよく聞くので、うんうんうん、だったらこう記念日とか、まあ、ご家族のお集まりとかあるときにお家では開けないものを持ってきていただくことで、うん、うちのお料理とまたその空間が変わることで楽しさがあると思うので、うんうんうん、ぜひぜひ持っていらしてくださいっていうふうにお答えをするというかご相談というかさせていただいてます。
そうですよね、はい、日本酒でも例えば熟成されたお酒で3万とか5万とか、はい、そういうものもありますもんね、はい、
ですよね、
なかなか か一人で開けづらい。
そうですよね。で家の景色の中で家のおかずと合わせるのって毎日のことになっちゃうので、うんうん、特別感がやっぱりないと皆さんおっしゃるので、
う
ん、
そうですよね。いや、そうだと思います、はい、
だったらお席も改めて特別なものにしていただけたら嬉しいなと思うので、
本当ですよね、
はい、なのでお持ち込みはぜひぜひというふうにお客様には日々お伝えをしております。
なるほど、そうなんですね、はい、皆さんその家で眠っていてなんか夜明けんと思ってる高級なお酒があったら、はい、ぜひ持って行っていただいてと、
は
い、
条件は一つだけです。私に少しのお味見をさせていただくということです。
それ大事ですね、はい、めちゃくちゃ大事です。
そうですね、
ゆきさんと一緒に飲みましょう、はい、ということですね。で
一緒にお料理を考えていきたいなと思います。
本当ですよね、はい、それ大事ですよね、はい、あと先ほどお話ししていてすごい面白いなって思ったのは、はい、余韻を合わせる、風味の強さを合わせるっていうことだけじゃなく、はい、食べ物とお酒の風味の強さを合わせるってだけじゃなくて余韻の長さを合わせるっていう。
そうですね、はい、もちろんお味の傾向を合わせるっていうことはもう最低限だと思うんですが、食材お料理が口の中にいる時間とお酒が口の中にいる時間というか、まあ、お酒の味わいが残る時間を合わせるように心がけています、う
んね、その先ほどおっしゃってそのおせち料理も作られるわけなんですけども、はい、五十嵐さんでは、はい、でエビも例えばエビものようなテクスチャーのものが、はい、その赤と合う、
はい、そうですね、はい、エビもって、召し上がられたら分かると思うんですが、うん、結構ねっとりしていて口の中で長くこうエビもの風味が残っていくものだと思うのですね、うん、でそういう時に、まあ、白ワインでも合わないことはないと思うんですが、白ワインだとワインの味が最初に口に入って消えていくまでの時間っていうのが少し短いものがまあ多いような気がするので、うん、そういう時には軽めの赤ですね、うん、ピノノワール品種だとピノノワールとか、うんうんガメイとか少しそういうタンニンが弱くてエレガントなもの柔らかい味わいのものがちょうどこうエビ芋がお口の中からこう飲み込んで風味が消えていくときにワインの中さも同じように消えていくというようなイメージが強いので、うん、軽めの赤柔らかめの赤をおすすめすることが多いです、
ね、なんかそれが面白くてで逆にその柚子が効いたみたいな、はい、それこそ酢の物みたいなキッカカブとかね、はいはい、そういうのだと割とキレがいいものをおすすめするっておっしゃって
くれて、はい、お酢の物っていうのは口に含んでいただいた瞬間は強い味が来ると思うんですが、うんうん、飲み込んでいただいた後までずっとこう酸味が残るというような場合がないことがまあ多いというか酸っぱい、まあ、甘酸っぱいもので食材が口の中から消えた時にはお口の中もある程度さらっとしたイメージになるものが多いと思うのでそういう時には白ワインでもこう柑橘系のものですね最初に同じようにインパクトが最初にあって後のキレが良いものっていうのを心がけてます、
ね、そのようにその余韻によって変えていくっていう、はい、それが食べ物の余韻によっても変えていくっていうのが、はい、とっても面白いなと思ったんですけども、はい、で最後に、はい、今後の五十嵐さんの目標、はい、夢10年後どうなってたんですか。
10年後ですね、はい、まあ、目標夢というか今京都で特にというか、まあ、うちがやっておりますカウンター割烹のスタイル一品料理でお好きなものっていうのがどんどん少なくなってきているように感じています。コースだけカウンター割烹と名乗ってらっしゃるお店でもなかなかこうコースのみでっていうご提供が多くて、店側からの一方的なこう提供という形が多いので、うちの店はそうじゃなくてお客様と一緒に、作っていくような、スタイルっていうのをこう貫き通すというかもう少し引き続けて皆様にお伝えできればいいなと思っております。
ね、なんかインタラクティブな料理を体験をって感じですよね。いや本当に応援しております。私もまた行かせていただきます、
はい、ぜひぜひお待ちしております。お酒を持ってきてください。
そうですね、そうします、そうします、はい、お話は尽きないんですけどもそろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒語らいす、本日は京都祇園の割烹五十嵐のソムリエ五十嵐ゆきさんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。もう本当にお話尽きないんですけどもエンディングの時間となってしまいました。五十嵐さん今日はいかがでしたでしょうか。
はい、最初は緊張して喋れるかなと思いましたが、あゆこさんとお話をさせていただくと楽しくって、まだまだ喋り足りない気がしておりますが、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当に今後のもう本当に年末年始も大変だと思うんですけども、はい、ご活躍お祈りしております。
ありがとうございます。
またお伺いさせていただきます、
はい、ぜひお待ちしております。
ありがとうございます。本日はゲストに京都祇園の割烹五十嵐のおかみさんでソムリエでもいらっしゃる五十嵐由紀さんをお迎えしてお送りいたしました。酒語らえず、またお耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。お相手は酒語リストあゆ子こと山口あゆ子でした。さようなら。